どうぞヨハネの福音書の12章35節からご覧いただきたいと思います。この救いの恵み、そのことが御言葉の中に繰り返し記されています。私たちもこのヨハネの福音書を通して神様のその救いの恵みということについて繰り返し学んできました。今日私たちが学ぼうとしているこのテキストは、私たちにもしあなたがこの素晴らしい神様の救いを拒み続けるならば、大変な報いがあなたに訪れるということを警告しています。もう一度言います。もしあなたがこの福音のメッセージを聞いていながら、この福音のメッセージを拒み続けているならば、大変な報いがあなたに訪れること、そのことを御言葉は警告しています。非常に大切なところです。もちろん全てが大切なんですが、特に今日私たちはこのヨハネの福音書の12章35節からご一緒に御言葉を見てまいります。35節の御言葉を読みします。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさいと。イエス様がここでお話になっていらっしゃること、それは救いの機会がある時にその救いを受け入れなさいと、それを先延ばしてはならないということを警告されています。なぜそれが重大かというと、救いの機会はいつまでもあるものではありません。その機会がなくなってしまう時、その時が来るからです。また二つ目に言えることは、拒み続けることによって機会を逸するだけでなく、信じることができなくなってしまうからです。ちょっと驚かれたかもしれません。信じることができなくなってしまう。実はそのことをヨハネはここで教えるわけです。確かに今神様は私たちに素晴らしい救いを与え、救いへと招いてくださっています。実はそのことがこの35、36の中にも記されていました。イエス様はもう数日すると十字架におかかりになります。その最後のところでも、主イエスキリストはご自分の愛するイスラエルに対して救いの招きをしていらっしゃいます。それがこの今お読みしたところに記されていたわけです。イエス様の十字架の日が近づいている。そして最後にこの愛する者たちにこの救いのメッセージをなさったって。ということはね、皆さん、いかに我々人間にこの救いが大切であるかということ、そう思いません？最後の最後に至るまでイエス様はこの救いを人々に語り続けていらっしゃった。この救いに預かるようにと、罪の許しをいただくようにと、この救いへと招いていらっしゃる。そのことからしても、我々はこの救いがいかに私たち人間に大切なのかって、そのことを見ることができます。この35節もう一度見ていただきますと、こうあります。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。光が誰を指しているのかも皆さんご存知ですよね。イエス様ご自身のことです。そして光はまだしばらくの間、あなた方の間にあるって、もう間もなくするとその光が覗かれてしまう時が来るという話です。つまり十字架が非常に身近に迫っているということです。もうしばらくすると、私はあなたたちの間から取り去られてしまうって。しかしまだしばらくの間、私はあなたたちと共にいるんだということをお話になっている。続けてみてください。35節、 まだしばらくの間光はあなた方の間にあります。ちょっと飛ばしますけれども、あなた方は光がある間に歩きなさいって書いてます。光がある間に歩きなさいって、この歩くっていうことは救いの話です。信じるっていう話です。なぜかっていうと36節に光を信じなさいとあります。あなた方に光がある間に光を信じなさいって。同じことを繰り返してますでしょ。言葉が違うだけの話で、ですから35節36節でイエス様がおっしゃっていることは、この救い主なるイエス・キリストを信じるということをお話になっているわけです。しかもこの信じなさい、歩きなさいって、これは命令です。神が人々に対してこの救いに預かるようにと命じてらっしゃる、そのことを見ることができるわけです。で、今飛ばしたところを見てください。35節に闇があなた方を襲うことのないようにってあります。実はこの言葉の初めに目的を表す接続詞がついてます。何々するためにという、そういう意味を持った言葉です。ですからここでイエス様が何をおっしゃったかというと、闇があなた方を襲うことのないために光を信じなさいって。それがこの光を信じる目的だというんです。救い主を信じなければ何が起こるのか、イエス様もおっしゃってるわけです。闇があなた方を襲うんだ。この襲うっていうのは捉えるとか掴むって意味です。で、この闇というのはもう皆さんご存知のように、道徳的に用いられるときにはこれは罪であるとか過ちを指します。ヨハネの3章の中で人は光よりも何を愛したと教えてました。光よりも闇を愛したって。人間の生き方です。神よりも自分を愛し、神を喜ばせるよりも自分を喜ばせることを考えて好き勝手な生き方をしてるって。だからいつまでたっても神のところに行きたくないんだって。イエス様ここで、もしあなたがこのチャンスがあるときにこの救いを受け入れなければ、主イエスキリストを信じてこの救いに預からなければ、罪があなたを捉えてしまうって。そうなるとどうなってしまうんでしょう。ますますこの罪から離れなくなってしまいます。その人はますます救いから遠ざかっていきます。そういうことが起こるんだと。で、実はそのことをこの後御言葉は私たちに教えてくれます。それがどういう意味なのかです。まず私たちはこの35、36を見るときに教えられること、こういうことです。それは救いの機会がある今、この救いに預かりなさいって。もしこの中でまだこの救いをお受けになっていらっしゃらない方、自分の罪が許されていない方がもしいるとしたら、神様があなたに命じることは今この瞬間にこの救いに預かりなさいと。なぜなら神様はあなたにその救いを備えてくださり、あなたをその救いへと招いてくださっているからです。パウロが言うように、今は恵みの時、今は救いの日だってパウロは言うんです。今だって、今この救いがあなたの前に提供されているこの時が救いだって。明日どうなるか分からないわけです。ひょっとしたらあなたはその機会を失うかもしれない。だから今がその救いの時だって。罪人が分かっていないところ、それは自分自身にどんな恐ろしい運命が待ってるのかです。そう思いません、皆さん。救いに預かった私たちは、我々は死を迎えたとしてもその後に素晴らしい神様の約束があることを知っています。私たちは死んでも生きるという約束を持って今日生きることができます。でもこの神様の救いを拒み続けている人たち、主イエスキリストがご自分の命をもって備えてくださった 完成されたこの素晴らしいこの救いというものを拒み続けている人に何が約束されているかって、自分自身の罪に対する裁きです。永遠の裁きでしかない。それでいながら人々はそんなふうに感じてませんでしょ。不思議だと思いません、皆さん。自分が死んでからどうなってしまうのかって、そして御言葉を通してその後には永遠の裁きがあるんだということを聞いても何とも思わない。イエス様がおっしゃったように、闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。まさにそういう生き方をしていると思いません？ソロモンがこんなこと言ってます。人の目にはまっすぐに見える道があるって、その道の終わりは死の道であるって。確かにその通りですよね。自分のその歩みは素晴らしいと思ってるかもしれない、人生はこういうものだと思ってるかもしれない、みんなもそう生きてるからこうやって生きていったらいいんだと思ってるかもしれない。でも彼らが気づいていないこと、ひょっとしたら薄々感じててもあえて自らの意思でもって否定し続けているのは、その後に永遠の裁きがあるということ。箴言の14章の12節、また16章の25節で今の御言葉が記されています。その道の終わりは死の道である。神様の警告に耳を傾けなきゃいけないです。神は罪は必ず裁かれると言われた。清い正しい神がなさる裁きというのは完全であり、しかもそれは永遠のものです。なんで死のうとするのかです。なんで地獄に行こうとするのかです。目を覚ますことです。神は救いを備えてくださり、その救いへと導いてくださっている。イエス・キリストはご自分が十字架にかかるその前に、こうしてこのイスラエルに対して愛を示し続けられました。彼らに真理を語り続け、奇跡を行い続け、愛を示し、救いを備え、そして救いに招こうと彼らに働き続けた。しかも今今日我々が見ているのは救い屋の最後の招きです。この後私たちはイエス様が直接的にこのようにイスラエルに語りかけていらっしゃるところを見ることはできません。こうして神が救いを備え、そして救いへと招いてくださっているのに、人々はその救いに応じて受け入れて従っていこうとしない。37節に記されています。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかったって。神に対して彼らは逆らい続けたんです。まさにその姿というのはイザヤが予言していた通りであった。イザヤ書63章の中でこんなことを神様が教えていらっしゃる。特に8節のところから主がこんなふうにおっしゃいます。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。イザヤ63の9にこうあります。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられたって。十節、しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われたって。今読んだところお分かりになったでしょう皆さん。主はこうしてイスラエルの民を愛され、彼らの必要に応じて応えてこられた。主は彼らを助けてこられた。しかし その主に対してイスラエルの民がしたことはこの神に逆らうということでした。そして自分たちの身に滅びを招いたんです。裁きを招いたんです。まさにそれと同じことがこの今から2000年前イエス様がいらっしゃった時に起こっているとヨハネは言うわけです。主はイスラエルの民を招かれました、この素晴らしい救いへと。しかしそれでいてイスラエルの民はその救いを受け入れようとはしなかった。そしてこの今日私たちが見ていく後半見てください。37節から今日41節までしか断念ながらいけませんけれども、主を拒み続ける者への報いが記されています。主を拒み続けるあなたに対する神様の報いの話です。で、37節38節を見たときに、主を信じない人たちに対して先ほど見たようにこの37節には主がさまざまな働きをなさったにもかかわらず彼らはイエスを信じなかったと書いています。彼らの行ったことは主に逆らい続けることでした。ヨハネが言うんです。でもそれってもう神はすでに知っておられたって。というのはイザヤの時代に起こったことが今から約2700年ほど前に起こったことが今まさに起こって、ヨハネは言うんです。イザヤの時のその予言はイザヤの時代のことだけではなくてこの主イエスの時代に実際に起こっている、まさにそのことを予言してたんだ。だからイザヤの53章の1節をヨハネはここで引用して、まさに今私たちの周りに起こっているこの不信仰っていうのはあのイザヤの予言の成就なんだと告げるわけです。人間は変わってないんです皆さん。どの時代でもイザヤの時もそうでした。イザヤが彼らに語ったことは神によって裁きが来るというメッセージでした。バビロンによる裁きです。ところがそのメッセージを聞いても彼らはそれを悔い改めようとしなかった。神に対して不信仰の限りを尽くしたわけです。同じことが今起こってるってヨハネはこの人々の不信仰を見てまさにイザヤが言ったことが今成就してるんだとそのように言うわけです。38節ご覧くださいます。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。さっきもお話したようにこれはイザヤ書の53章の一節の御言葉をヨハネは引用するわけです。見ていただきたいのは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかと書いてますよね。この私たちの知らせっていうのはこの預言者たちがやったこと、彼らが人々に伝えたメッセージです。何のメッセージか、さっきも見てきたように救いのメッセージです。イザヤが語ったこと、またそれ以外の預言者たちが語ったのは罪を悔い改めなきゃいけないって、そうでなければ神様からの裁きが下るんだとそのように伝えて悔い改めを命じました。しかしその知らせを彼らは信じようとはしなかった。イザヤの時代もしかり、イエスの時代もしかり。二つ目は主の御腕は誰に表されましたかと出てきます。この御腕っていうのは力を指します。神様の力の話です。主の力は誰に表されましたかって、つまりこういうことです。神様の力が示されているにもかかわらず人々はそれを認めないという話です。人々は主のメッセージを聞いても彼らはそれを信じようともしない。主の御力が表されているにもかかわらず彼らはそれを認めようとしない。まさにこのような状態だったというんです。そしてヨハネは まさにそれは今の私たちの時代だって。だってイエス・キリストがいらっしゃった時のことを思い出してくださいます。主イエス・キリストはさまざまな奇跡の御業を行われました。この自然界を沈めることもなさった。風も波も静まったんです。主がお命じになったら。病も主が癒そうとされたら癒されました。死人もその死からよみがえってきました。こうしてイエス様はご自身の力を明らかになさった。それでも人々がイエス様を信じたかというと信じませんでした。彼らが言ったことは、彼は悪霊の力によってそれを成してるんだって。まさにイザヤの予言通り、人々は不信仰の限りを尽くすわけです。私たちこのヨハネの福音書を学び始めて、もちろん部分的にしか残念ながら学ぶ時間がなくて学んでませんけれども、でもね、皆さんお気づきになったと思うんです。この福音書を見てて、主イエス・キリストはご自分が神であるということを隠してらっしゃったかというと、隠してらっしゃらないでしょ。イエス様はご自分が約束の救世主であるということを人々の前に隠しておられたかというと、隠してらっしゃらなかった。人々の前で明確にご自分が救い主であること、約束の救世主であること、ご自身が人となられた神だということを明らかにしてこられました。この地上にいらっしゃった3年、特に後半の3年半もの間、イエス様はそのことを明らかにしてこられました。私たちが見てきたように、6章の中には、ヨハネの6章の中には、イエス様はご自分のことを、私は命のパンですとおっしゃった。私によってその人は永遠の命を得ることができるんだって。8章で、私は世の光だとおっしゃった。暗闇の中に輝く光のように真理を明らかに示すお方です。10章で、私は羊の門だとおっしゃった。私を通って入るなら救われますとおっしゃった。同じ10章で、私は良き羊飼いだとおっしゃった。喜んで羊のために命を捨てる、それほど愛してるんだって。11章では、私はよみがえりです、命ですって。主イエス・キリストには人をよみがえらせる力が、命を与える力があるんだと、そのことを明らかにされた。こうしてイエス様は、私にはこのようなことが可能なんだ、私はこういうことができるんだと、そのことを明らかにしただけじゃない、私はあのモーセと語ったあの神なんだと、そのことを明らかにされました。そしてそのことをただ語っただけじゃない、ご自身がなさるさまざまな奇跡をもってそのことを証明なさった。主イエス・キリストのその歩みもそうです。イエス様の教えられたその教えもそうです。すべてがこの方がおっしゃっていることは真実であると、まさにこの方は約束の救世主だと、人となられた神なんだということを明らかにされた。しかしそれでいながら、人々は彼を信じませんでした。ヨハネの2章のところでは、あのカナにおいて水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われました。4章では、カペナウムにいた王室の役人の息子が病気になりました。その病気の息子を癒されました。5章では38年間病に苦しんでいた人を癒されました。6章の中では、男だけで5000人をあの2匹の魚と5つのパンでもってその空腹を満たされた。また6章の中には、イエス様があのガリラヤ湖のその湖の上を歩いておられた、その奇跡の御業が記されています。9章では、あの生まれつき盲人であった人の目を癒された。11章では、死んで4日目だったのラザロをその死からよみがえらしてこられた。こうして主が奇跡をもってご自分が神であることを明らかにされました。しかし人々は彼を拒絶しました。イエス様は人々の前で素晴らしい祝福を約束されたって、 私を信じる者に罪の許しを与えるって、私を信じる者にこの地上にあって素晴らしい豊かな人生を約束するって、私を信じる者に平安を与える、希望を与える、喜びを与えるって、永遠の命を与えるって。しかし人々はこの主を拒みました。この主に対して人間が取った選択というのは、この方を拒み続けるという選択でした。この救い主を拒む以上、その人に救いはありません。神が備えられた唯一の救い主、そしてこの救いを拒む者に罪の許しはありません。その人に待っているのは永遠の裁きであり、永遠の地獄です。確実にそれはその人の上に訪れます。しかしね、皆さん、今日最初からお話しているように、その不信仰な人々に対する報いっていうのは永遠の裁きだけじゃないんです。大変恐ろしい報いがこの中に記されています。それはどういう報いかっていうと、こういうことです。信じることができなくなるということです。37節もう一度見てください。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、その後彼らはイエスを信じなかったと書いています。39節ご覧いただくと、彼らが信じることができなかったと書いています。37節では信じなかったと、39節では信じることができなかったと書いています。それがこの救いを拒み続ける人に約束された神様の報いなんです。信じることができなくなるというんです。39節ご覧ください。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。40節、主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。この40節というのは同じイザヤ書の御言葉の引用です。特にこの40節のところはイザヤ書6章の10節を引用しています。ちょっとこの6章にどういう出来事があったのか、ちょっと皆さんにしっかり思い出していただきたいので説明しますね。ちょっと聞いててください。6章の1節のところにこのように記されています。イザヤが、預言者イザヤが主を見たんだと、神を見たというところ、そこから始まります。神を見たイザヤは自分の罪が示されて、そして大変な恐れを抱きます。ああ、私はもうダメだって、神によって裁かれてしまうって、清い正しい神を見たって。ちょっと補足するならば、それが信仰者の成長の姿でしょ。信仰者の成長の姿っていうのは、成長すればするほど自分の罪深さが分かるんです。イザヤが主を見たときに彼が思ったことは、もう私はダメだ、この神様によって裁かれてしまう、それほど自分自身の心は罪に満たされているって。ですから、あなたの信仰が成長すれば、神が何をあなたになされるかって、その神が備えられた救いの素晴らしさを明確に教えてくださるだけじゃない、その救いにあなたがいかにふさわしくないかを教えてくださる。どれほどあなたが罪に汚れた存在なのか、そのことを神様が私たちに、あなたや私に示し続けてください。自分の罪が示されたこのイザヤ、恐れを抱いていたときに主は彼の罪を許されます。その罪が清められたときに、イザヤはこういう神の言葉を聞くんです。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうって。それを聞いたときにイザヤはこう言うんです。ここに私がおります、私を使わせてくださいって。 その時に主がイザヤにおっしゃったこと、その一部がこの40節に引用されているんです。誰が我々のために行くだろうという神の声を聞いた時に、イザヤは、神様私がいますから、私をどうぞその働きに使わせてください。そして主がイザヤに語りなさいと言われたメッセージはこんなメッセージでした。行ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないようにって。なんと悲しいメッセージです。イザヤメッセージを語れ、でも誰もあなたのメッセージを聞かないし、誰もあなたのメッセージを聞いて心を入れ替えて悔い改める人間はいないって。絶望的なメッセージです。そこでイザヤはこう言うんです。主よ、いつまでですかって。今イザヤに語られたそのメッセージの引用がこの40節に出てきます。イザヤはまさにこの6章のところで、この御座に座っていらっしゃる主を見たときに、この12章の41節を見ていただくと、イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。ヨハネが教えることは、イザヤがそこで神を見たときに、そこで見たのはイエス様であり、そして彼がいただいたその予言というのは、まさにこの時代のこの時のことでもあったと。ですからヨハネはこのことを引用したんです。その時代、イザヤの時代だけの話じゃないと。イザヤはそこでイエスを見て、そしてこういうことがイエスの時代に起こるんだということで書き記したと。そしてそのことが今起こってるんだと言って、ヨハネはこのイザヤの予言をここに記したんです。さっきも言ったように、で皆さん、どの時代でも人間って同じです。神を拒み続けるんです。さて、もう一度この40節非常に大切なんで、ちょっとしっかり見てください。40節にこうありましたよね。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなりにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。ちょっと皆さんに質問ですけれども、彼らの目を盲目にされた、彼らの心を固くなりにされたと書いてますけれども、この主語は一体誰です？誰がこのような働きをするとこの聖書は教えてます？主でしょ。主は彼らの目を盲目にされたんです。主は彼らの心を固くなりされたんです。何のためにそれをなさったのか、その目的が実はここに記されています。今この彼らの目を盲目にされた、彼らの心を固くなりされた、それはと書いてますけども、それが何々をするためにという目的を表す言葉です。つまり何のために神様が彼らの目を盲目されたのか、何のために神様が彼らの心を固くなりされたのか、こういう目的のためだと言って、この後4つの動詞が出てきています。1つ目は目で見ずと出てきます。2つ目は心で理解せず、3つ目は改心せずと、それぞれこの3つともこの動詞は否定がそれぞれにかかっています。目で見ず、彼らは見てるけども本当のとこ見えてないって、何が正しいのか、何が真理なのか、それが見えてないって、心で理解せずって書いてます。彼らは真理を聞いてもそれを理解することができないって言うんです。改心せずって、これは心の向きを変えるという意味を持っている言葉です。たとえどんなに真理を聞いたとしても、彼らはそれを聞いて心を変えるということをしない。 で、この3つの動詞ですけれども、その主語はすべて彼らとなっています。これが人々が行うことなんです。ところが最後の4つ目の動詞だけが主語が違うんです。最後は癒すとあります。この癒すっていう言葉は救うということです。誰が救うのかって、主なる神が救うんです。誰を救うのかって、彼らを救うんです。そうするとね、この4つの動詞が並んでるんです。神様は彼らの目を盲目にされ、彼らの心を固くなにされ、その目的は何かっていうと、彼らが見てるけども真理を見ることができないように、心でその真理を理解できないように、そしてその真理を彼らが信じて心を変えるということを彼らがしないように、そして神ご自身が彼らを救わないために、これがこの40節に記されていることです。さて、この説明をしたら皆さんの中でいろんな疑問が出てくるでしょう。その疑問というのは、じゃあ彼らが信じることができないのは神様が働かないからじゃないですかって。だって神が彼らの目を盲目にされたわけでしょって、神が彼らが理解できないようにされたんでしょって、彼らが改心できないように神様がされたんでしょう。神様が彼らを救わないんでしょうって。だとしたら、彼らが地獄に行った時に、永遠の裁きを受けた時に、その責任というのは神様にあるんじゃないですかって。非常に大切なところなんで、皆さんにぜひ理解していただきたい。本当にそれがこの聖書が言っていることなのかどうかです。でも確かにこうやって読んでると、そういうふうな理解ができるわけです。そういう疑問が出てくるんです、ね、罪人が地獄に行ったその原因は神じゃないかって、神が悪いんじゃないかって。ちょっと見ていきましょう。見言葉39節ご覧くださいます。39節は、彼らが信じることができなかったのと書いてますけども、実はここに言語ではこういう言葉が付け加えられています。このためにとか、これが原因でと。実は39節の言語はそのように始まるんです。このために、これが原因で彼らが信じることができなかった。じゃあ何を言わんとしているのかです。確かにこの39節、今お読みしている彼らが信じることができなかったのはと、これは後にかかってます。でも同時にこの前にもかかってるんです。文脈を見るとそのことが分かるんですけど、もう一つ皆さんに特に注意していただきたいのは、39節の中にある副詞がここに記されています。ちょっと見てくださいます。イザヤがその後なんです。またという言葉が出てきますでしょ。ご覧になります、ね、39節にイザヤがまた次のように言ったと、このまたなんです。このまたという副詞は、その上とかさらにという意味を持った言葉です。ですからこの後半、39節の後半はイザヤがまた、イザヤがその上、イザヤがさらに次のように言ったからである。当然前にかかってるんです。じゃあいきますよ。彼らが信じることができない原因は一体何だったのかです。39節が言うように、彼らが信じることができなかった、その原因は一体何だったのか。その原因は彼らの不信仰なんです。なんでそう言えるかって、ちょっと思い出してくださいます。これはヨハネが イザヤ書から引用したわけでしょ。なんでヨハネがこれを引用したかっていうと、その当時の人々がイザヤの時代と同じように心が非常に固くなで、何を聞いても何を見ても信じなかったからです。そこでヨハネは言ったんです。あのイザヤの予言がまさにこの今の時代に成就してるって。イザヤが予言したことはまさに今私たちはこの実際にこの社会で見てるって。彼らは37節、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに。皆さんの欄外には証拠としての奇跡と書いています。ご自分が誰だろうかという証拠を示して来られたにもかかわらず、彼らはイエスを信じなかったんで、信じ続けなかったんです。彼らは否定し続けたんです。このために、これが原因で39節、彼らが信じることができなかった。ヨハネがこの39節で教えていること、それはこの神様の救いの恵みというものを拒み続けるならば、その人にはある報いが与えられるって。その報いというのは、彼らは救いを信じることができなくなるって。それが報いだって。ヨハネはイザヤの予言を用いてそのことを教えたんです。さっき皆さんにした質問に戻ってみましょう。彼らを盲目にしたのは、彼らの心を固くなにしたのは主であったと。ならば彼らが救われずに地獄に行ったその責任というのは主なる神にあるんではないか、こういう質問しましたよね。この答えはどうでしょう。最大級のノーです。ノーです。40節見ていただくと、主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためである。このように主がされたのは、そのことを人々が望み選択したいと願っていたからであって、主の意思に反、人の意思に反して神がこのようなことをなされたのではないんです。そのことを説明します。いいです。ローマ人の手紙の一章をご覧くださいます。ローマ人の手紙の一章、パウロはローマの人々に福音を語りたいということを語っています。そして特に28節のところをご覧くださいます。この28節を見る前に24節の、それゆえ神は彼らをその心の欲望の輪に汚れに引き渡されたと書いてます。引き渡したって。26節ご覧くださいます。神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されたって。そして28節、彼らが神を知ろうとしたがらないので神は彼らを欲な思いに引き渡されたって。引き渡したという言葉が繰り返されてるでしょ。なぜ神様はそういうことをされたのかです。彼らをその罪に引き渡したのはどうしてかって、それはこの28節にあったように、彼らが神を知ろうとしたがらないのでって。ローマ書の一章が繰り返し教えていることは、神様がいらっしゃるということは自然界によって明らかだって。だってそれは全て神様がお作りになったからって。だから誰一人として神がいないなんて、そういうことを言い張ることはできないわけです。神がいることみんな知ってるから。ところが聖書の教える神は私たちが希望する神じゃないんです。私たちの希望する神様は私たちの願い事を叶えてくれる、そんな存在です。この聖書の神は 私に従えとおっしゃるんです。でも我々は神様に従いたくない。ですから神様がどんなに働いてくださっても我々自身がその神を拒み続けるんです。だからなんです。だから神様は彼らを自分たちが望むように生きていくようにとそこに引き渡したって。もう一箇所見てくださいます。テサロニケ第2の手紙です。テサロニケ第2の手紙2章です。2章の10節のところをご覧くださいますか。また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。永遠の滅びに向かっている人たち、永遠の地獄に向かっている人たちに対していろんな欺きがなされるって、ね、なんでそんなことを神が許すか。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。11節、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。神が惑わす力を送り込まれるって神様に責任があるんじゃないですかって。いいえ、人々が救われるための真理を受け入れないと神はこのようなことをなすと言ったんです。なぜかというとこのことを彼らは望むからです。偽りを信じたいんです。それが証拠にいつまでたっても真理を信じようとしない。神様の真理を聞いてもそれに対して関心を払おうともしない。それ何を意味してます？真理を聞いてながらそれを受け入れないということは真理がいらないんでしょ。その人たちが求めてるのは真理じゃないんです。その人たちが求めてるのは偽りなんです。だから御言葉が教えるんです。偽りを求め続けてるゆえにじゃあそのように生きなさいって。神様は決してあなたの意に反してあなたを罪に陥れようなんてされる方じゃありません。あなたがそれを望むからあなたを愛している神はあなたに働き続けてあなたを救いへと招こうとしてあなたをこの救いへと招こうとしていらっしゃるにもかかわらずあなたがそれを拒み続けるから神はじゃあそれがあなたが本当に望むんだったらそうしなさい。ですから悲しい現実というのは神様があなたのために完全な救いを備えてくださっているのにあなたがその救いに預かるように忍耐を持って待ってくださったのにあなたがその神の救いを拒み続けている。そしてあなたが一番望んでいる永遠の滅びに向かっているんです。愚かな話だと思いません？悲しい話だと思いません？しかしそれが現実に起こっていることだと御言葉は私たちに教えてくれるんです。神様もしあなたを救いたくないんだったらなんであなたのために十字架で死にます？なんであなたのためにそんな犠牲を払ってくれます？この救いを拒んでいるのはあなたなんです。この神を否定しているのはあなたなんです。今日私たちがこの御言葉から教えられたことっていうのはもしあなたが救いを求めて主の前に出てくるならこの瞬間に神様あなたを救ってくれます。あなたのすべての罪を許しあなたを生まれ変わらせてくださる。その力が神にあります。その神の備えられた救いというのはそういうものです。しかしあなたがその救いを拒み続けていくならばあなたに救いがないだけじゃない、あなたからそのチャンスまで奪われてしまうって。それが証拠に神の福音を聞きながらその福音を否定し続けた人たち、その人たちはそうでない人たちに比べて福音から かなり遠ざかっています。そんなことがあってはならないというんです。ぜひここにいらっしゃる皆さん、あなたの永遠について考えることです。私たちはこのヨハネの福音書を通しても何度も何度も何度もあなたの永遠は大丈夫ですかと神が語ってくださっているのを聞きました。そうだね皆さん、自分の愛する人が罪の許しをいただいて永遠の地に至ってほしいって誰でも思います。私も自分の子供たち見てて、間違いなくこの子供たち一人一人この救いから漏れることがないこと、そのことを願っています。祈るだけじゃない、いろんな機会を通してそれを確認しようとします。皆さんもあるでしょう、皆さんが祈ってるのは、主をもし許されるんだったら自分の命を犠牲にしてもいいって、この愛する家族を救ってほしいって、みんな愛する者に対してそう思うんです。神もあなたを愛しているゆえに、その素晴らしい救いを備えてくださり、あなたを招いていらっしゃる。なんでその救いを拒み続けるんですか。なんでこの救い主を拒み続けるんですか。救いがあるうちにこの救いをいただきなさいって、心からあなたの罪を悔い改めてこの救いに預かることです。そのことをこのヨハネはこの続きに私たちに教えてくれています。次回私たちはこの素晴らしい救いのメッセージを、その完結になりますけれども、ここをご一緒に見ていきます。で、皆さんに今日言えること、救いは備えられています。でもいつまでも備えられているわけじゃないということです。その機会があるうちにこの救いに預かることです。そして今日がその救いの日です。今日がその救いの日です。この救いを拒んでこられた皆さん、罪を悔い改めて主のもとに救いを求めて今日出てきてください。その時にあなたにこの救いが与えられます。その約束を神様くださった。今日それを自分のものにしてください。そのことをお勧めします。お祈りしましょう。父なる神様、あなたはこの御言葉を持って私たちにまた大きなチャレンジを与えくださいました。あなたを拒み続けることがいかに愚かなことであるか、そのことを再びあなたを教えてくださいました。なんでこんな素晴らしい救い主を拒み続けるのか、なんでこんな完全な救いを拒み続けるのかって、その責任は拒んでる人、その人の責任です。父なる神様、ここにいらっしゃる皆さんがこの救いを逃すことがないように、どうぞそれぞれの心に働いてください。それぞれの心の扉開いてくださるように、あなたがどうぞそれぞれにあなたの真理を示してくださり、悟らせてくださり、そして心からの悔い改めを与えてくださるように、そしてこの救いを今日いただいて、あなたに感謝する者としての歩みを始めることができるように助けてください。この愛する兄弟姉妹一人一人の上にあなたの祝福がありますように、誰一人として救いから漏れることがないように、主よ、どうぞあなたが働いてください。すべてはあなたにお委ねして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。